あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちぃです。
こんばんは、くむです。
最初にお詫びから行かせてください。今私歯の治療中でして、滑舌がその関係で滑舌がとっても悪くなってます。なので当分ちょっとお耳汚しかもしれませんが、よろしくお願いします。
はい、本当だ本当だね。お耳汚しの感じだ。まあ汚しというほどではないですけれど、
もう すんごい練習してたんだけどさ、この1週間
何、うん、ですか、あの親知らずでも抜きました。
やっとあと、
はい、
今2本抜いて前の方もあったんで、
は
あ、うん、まあその辺ですね。で、あのほら治療がサクサク進めばいいんだけど、
うん、
うん、あの予約がなかなか取れないくって、はあ、次が、はい、あの1ヶ月後治療、うん、1ヶ月後予約になっちゃうのね。
1ヶ月後なんだ、大変ですね都会は。
いや違うの、あの評判いい病院を選んでいったら人気すぎて、
なるほどね、
あの予約が、あの次はあの1ヶ月後ですって言われて、はぁって感じで。どうも最近バズったらしくて、 YouTube かなんかで、
はあ、
うん、
大変ですね。
意外とね、近所の病院とかもなんか先生が YouTube 始めてたりするんですよね。
歯医者さんはすごく、うん、あの競争が厳しいんですよ。
そう、
あの歯医者のなり手は結構多くて、うん、で患者さんの取り合いをやってるので、まあ、田舎でも結構、厳しいという話は聞きますよ。うん、その生き残るために、うん、
だからどうしようかなって迷った方の、選ばなかった方の歯医者さんも YouTube 始めてて、あの美人先生がさ、
あ、美人先生が、
うん、そう、美人だったここの先生って思って思いながら、はい、
私が行ってる歯医者さんはもうね、あのご近所の歯医者さんなんで、
うん、ね、
もうとにかくなるべく近くに行きたいっていうところで行ってきましたけどね、うん、前ね、うん、前ネタになってますよね、うん、虫歯かもと思って行ったら歯石でしたみたいなね、虫歯一本もありませんでしたみたいな、そんな話をした記憶がありますが、はい、まあ、でもあの行きつけとは言わなくても一回行ってると安心なんで、うん、その後歯肉炎じゃないけど、あの腫れた時も、うん、あのすぐ同じところに行って見てもらって、うん、すぐ治りましたから、
うん、
まあそれに越し近くにね、こう、うん、行きやすい病院があるに越したことはないなと思いますね、
うん、
はい、
そうですね、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
ということはですよ、ミッチーさんが話しにくいので、はい、私が話さなきゃいけないわけですね。じゃあ適当に話していきましょうか。まず先週から今週にかけてちょっといくつかお知らせしなきゃいけないんじゃないかということがあったんですけれども、はい、ホットキャスト、アカウントを増やしました。これ先週言ってないよね、は
い、
その後ですね、はい、はい、はい、まあよくよく考えるとなんで作ってなかったんだっていうところもあったんですが、インスタグラムを始めましたよね、うん、ホットキャストね、
うん、
そう、やっと
始めました、
はい、うん、そして、ブルースカイも始めました、
はい、
はい、まあ基本みっちーさん あのアカウントもあったりとか、ホットキャストのアカウントだけじゃなくいくつも例えばまあ私の個人もあったりとかしますし、うん、あるので、まあこうみんな どれを見ればみたいな感じはあるかもしれないですけれども、うん、まあ今までの流れでいくと一番更新されてるのはなんだかんだ言って X なわけですよね。
そうです、
はい、X なんですけれども、ただまあ今の状況どうなるか分かんないですから、急にね、
うん、
本当に急になくなる可能性だってあるわけじゃない。
そうなの、
信用できないので、少なくともイーロンマスクは全く、うん、そう、
読めないから、ね、
読めないんですよ、うん、全くっていうところがあって、 急に使えなくなった時に、
うん、
まあ告知だけでもできるようにしておきたいっていうところがあるのと、うん、まあ他のところに作ることによって今までこう関わることがなかった番組を知ることがなかった人が知ってくれるならそれはそれでありがたいなという、
うん、
ちょっとした欲もありまして、でまあ一応作ったということで、まあ別に大して番組の告知以外はやってないんですけれども、まあ、
うんうん、
今後一応同時タイミングはずれるかもしれないけれども、番組配信するたびにそのどれもでお知らせは入れていくという形に多分なるんじゃないかと思います、はい、忘れないように、
うん、
はい、
はい、
っていうお知らせをよかったらフォローしていただけたら、もしやってればね、そういう、うん、でまあほらやってなくても、あ、じゃあホットキャストさんやってんだったら SNS それブルースカムやってみようかなとか、うん、そういうのもあってもいいんじゃないかと。いやね、私ね今ねブルースカイ大好きなんですよ。
あ、そうなの。
大好きというか、うん、今あるアカウント、まあ、SNS ってこう、まあ、いろんなタイプの種類があるじゃないですか。今日は SNS 話をするつもりではないんだけれども、うん、まあここ最近自分がねいろいろアカウントあちこちで作ってみてて感じていること、
うん、
まあ、何よりも X はおすすめがひどいじゃない今。
ああ、もう最近ひどいですよね。
まあひどいっていうのがね、結局おすすめはその自分が見たものとか何とかいろんなアルゴリズムで表示されるようにはなっているんだけれども、うん、まあただその決して望んでいるものだけじゃない、まあ全然おすすめじゃない言ってしまえばね、全然おすすめじゃないものがどちらかといえばイラってするようなものをおすすめされることが多い、
う
ん、
たまたまこうおすすめで出てきた記事の一つをこう開いてみたら、うん、その後もうそれ系ばっかりが出てきてしまう、うん、別に興味が好きではないんだけどみたいな、
はいはいはい、
うん、たまたま見ただけなのにっていうのがあります。
うん、まあそういうのもあるし、そうじゃ全然ないもの、まあ世の中で流行ってるものが出されたり、うん、いろんなものはあるんだけど、決してその気持ちよくない感じが、
うん、
多いイメージがあるか、まあ見ててね。でしかも X はとりあえず開いたら、特に福岡で使ってると、うん、アカウントを変えて開いたら必ずおすすめが出るわけですよ。このおすすめが最初に出るのがストレスでね、
うん、
結構、
うんうん、
見たくないものを見せられる感じ、フォロー中だからせめてねこうその前に開いていたものを、だからフォロー中を開いてほしいわけですよ、
うんうん、
切り替えた時に。でも必ずおすすめを開かせようとする、開かせようとするからおすすめが出てくる、
うん、
っていうこの
順番変えれたらいいのにって
、せめてね、うん、本人が見たい方をせめて、
うん、
おすすめがどうしても必要なら仕方がないけれども、
うん、
開いた時にどっちが開きたいかはせめて設定できてほしい、
うん、
と思うけど、そういう設定はないんですね。だからおすすめを開いてほしいわけですよ、うん、X としてはね、
うん、
うん、だから広告がどうこうよりもまずこれが一番のストレスですね今ね、 X は ね、
そうね、
私の中ではね、
うん、
はい、で、それよりももっとひどいのが実はスレッズ、うん、スレッズはインスタグラムの、
あ、はいはい、
テキストバージョンとして、うん、X がやべえんじゃないのってなった時にインスタが公開した、
うん、インスタで今おすすめされるんですけど、よく
はいはい出てきますね、はい、あれも不愉快なんですけど、うん、別にインスタはインスタで、うん、私も普通に使ってるので、
うん、
インスタのアルゴリズムで表示される犬とかの今、うん、犬だけじゃなく私だったらバイクとか見てるので、そういうのがいろいろこう重なってくるのは、うん、まあ別に全然 不満ではないし、まあ、広告もめっちゃ入ってきますけれども、まあうん、まあそこまでやだやだやだっていうほどまではないのかなって、いや嫌なものもありますよもちろんね、うん、でもその間にスレッズを挟むのはやめてって思うんですよね、うん、まあ多分これはスレッズにもうスレッズをインストールしてくださいとかそういうこうそういう意図がインスタとしての意図があるんだろうとは思うんだけれども、うんまあ、そこに表示されてるのもあんまり気持ちいいものではないのも多い、
うん、
ですけれども、あの別にフォローしてない人たちが大体出てくるわけですよね、そこにはね、
うん、
インスタでフォローしてる人のやつならまだいいけど、インスタでフォローしてない人たちのが出てくる、こういうのがあるから見に来てくださいねの、うん、それがあまり良くない。
なるほど。
で、プラス、スレズね、スレズのおすすめ欄は、もっとひどい。うん、X 以上にやばい。
そうか。
そう。いや、多分ね、これって、たくさんの人をフォローして、ある程度、自分の趣味趣向でまとまったりとかしたら変わるのかもしれないと思うんですよ。
うんうんうん、
でも、フォロー数が100いかないぐらいの状況下の、おすすめ欄はカオスですよ本当に、
うん、
まあだいぶインスタでフォローしている人がそのままスレッズを始めたらそのままフォローしてくれてみたいな形になりつつあるので、うんうん、まあ、そこでただねフォローはしても投稿してない人も山ほどいるので、
うん、
そしたらおすすめに出ないじゃん。だから投稿を頻繁にする人が出てくるわけですよ、
うん、
で投稿を頻繁にする人たちというのは、決して、
うん、
なんと言うんですかね丸く言うのが難しいんですけどやばい人が多いわけですよ
一体何が表示されてるのか気になるところです、ね、は
い、まあまあまあまあ、うん、
うん、
全然興味もかけらも知り合いでも関係でも何でもない共通の何もない人の愚痴とかがポンと出てくるわけですよね、うん、でそれが社会性であるとかだったらまだわからないでもないとしてもですよ、
うんうん、
社会的な問題であるとか、
うん、
いやそれも嫌なんだけどね、そういうのを見たいわけじゃないわけだから、
うん、
でももっと個人的なものだったりとか、
うん、
それおすすめされてもさみたいな、
うん、
こっちがメールよみたいなね、
うん、
みたいなものがあの X 以上に出る、だからこれもそのどんどんどんどん進化するんだと思うので、うん、いずれ落ち着くんだと思うんで、ある程度の状況で、
うん、
でも決してそのスレッズ自体の投稿量全体の投稿量がまだ X に比べるとまだ全然多いわけではないから、アカウントは取っても使っている人が少なければ、
うん、
その目立つのがちょっとこう変わったっていうか見たくないタイプの投稿がバズるっていうタイプのが多いんじゃないのかなって見てて思うのね、
うん、
だから一番今見るのが怖いのはスレッズのX 以上に危険。
そうな、どうしようってちょっと悩んでたんですけどやめときます
はい、
うん、
でその点うん、ブルースカイはまあ、元インスタを開発してた人が開発し始めただけのことはあって、うん、ツイッターのいいところとツイッターを進化させたら本当はこうなるべきだった部分、
うんうん、
みたいなものがうまく混ざっている感じで、
確かに、
でまあ、何よりも今は広告もないし、
うん、
うん、まあ、どうやって運営していくんだ的な問題とかそういうの部分はありますけれども、うん、まあ、分散型って言っていいのかな多分のタイプなので、うん、よくあるあのエッチなアカウントが大量にこの前発生してたんですけど、あ、こっちにもついに来たかって思ったらすぐ全部あのユーザー側でまとめてブロックしてましたからね、うん、だからそういうことがで簡単にできたりとか、うん、そういうこう運営がっていうよりも、
うん、
ユーザーがこう自分たちでリストを作って、でそのそれをまとめてブロックして、
うん、
なかったことにするみたいなことをやってたりとかして、ああなんかいろんな初期感っていうの、
うん、
こうそういう SNS のまだ残ってたんだ両親みたいなそういう、
うん、
感じ
ですね、
はい、があって、うん、まあ最初はね英語バージョンしかなかったりとか招待制だったりとかした部分もあったので、まだなんかハードルちょっと高いなって感じではあったんですけど、
うん、
今日本人もバンバン入ってきてる感じなので、
うん、
まあうちも私もプライベートでは使ってないんですよ。番組用のアカウントしか作ってないですけれども、
うん、
居心地は比較的いい、
うーん、
まあ、いわゆるおすすめ欄ではないですけど、それを見ててもそんな気持ち悪くない、
うん、
まあ、これももちろん流行りが、ね、あると思うので、うん、どんどん流行って参入してくる人たちが増えれば変わってくるかもしれない、
うん、
けれども、まあ、今のところは気持ちいいっていう意味ではブルースカイはいいなと思ってます、
うん、
まあ、ただこれがね生き残るかどうかは分かんないですけどね、まあ、何が生き残るかって、まあ、最終的にはある程度全部並列的に残っていくんでしょうけれども、ただ最終的にはやっぱり人って一番ある程度いるところにいるんだと思うので、
うん、情報量の関係で、
うん、あとは自分が居心地がいいかどうかなんだろうとは思うんですけどね、結局ね、
うん、
まあ、宣伝としては人がいるとこじゃなきゃ意味がないよね、
うん、そうね、
そう、でも宣伝でなければ別にどこでもいいわけじゃないですか、うん、自分が
そうインスタが居心地いいんですよね私、
はい、まあわかりますよ、なんか女性が、
うん、好きなものだらけだから、
そうそう、女性がインスタ好きなのはなんと、うん、ああなるほどなと、これだからあみんなインスタやってんだって、その自分が発表しなくても、
うん、
自分が発表しなくても人のものを見ているだけでもまあまあ気持ちよくなれる的な SNS 的なことを考えたらインスタはよくできてんなとは思います、
うん、
広告うざいけど、でもまあそれがね原始ですからね、仕方がないんだろうと思うし、うん、YouTube の広告に比べれば全然まだマシかもしれない、
私めっちゃ広告楽しんでるから、
はいはい、
インスタは、うん、
そう、まあ、詐欺広告じゃなければね、
う
ん、最近問題はそこなんで、そう、それじゃなければまあまあインスタ悪くないなと思いながら、うん、毛嫌いしてたんですよ私もインスタっていうところもあったんですけど自分が始めてみて、あ、なるほど、用途によるよねっては思うけれども、うんうん、まあ確かにテキスト向きではないからインスタがそのスレッズを始めたっていうのは分からないでもないけど、インスタを使ってるユーザーにスレッズは向いてないよねっていう風な気もするっていうこの難しさっていうとこですね、
うん、
だからうまく合わないんだろうなっていう部分は感じながら今は見てますけど、まあ何が生き残るんでしょうねというところで、まあそれもあるのでやる、ある程度はやっておいた方がいいのかなというところで、いろいろアカウント作ってますんで、全部ホットキャストの公式サイトの方で関連リンクで飛べるようになっておりますので飛んでください、飛んでよかったらフォローしていただけると、まあ同じことしか見えないと思いますがフォロワーが増えてるなっていうのを見ながら喜んでると思います2人が、
はい
はい、まあお知らせ的にはその辺ですね、
うん、
はい、
はい、
そして先週コメント、はい、先週コメントというか先週が、 いやタイムリーなんだよね、もしもの時のアウトドアグッズということで、ね、うん、まあ防災の話題で、今なんかラジオでも防災、ちょうど今タイミング的に防災の話題やってたりとかしますので、うん、おータイムリーだなーとは思ってたりと、
311が、
そうですね、
あるからね、
はい、うん、その絡みもあって、みんな準備しましょうよという話をいろいろしてたりとかする、
はい、
ところでコメントをいただきました。
はい、
はい、天夏さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。防災グッズの話参考になりました。神奈川住みですが、2日連続で夜中に緊急地震速報が来て、かっこ千葉県の地震です。また大きい地震来るかなとビクビクしております。ひとまず水とトイレは用意していますが、それでも足りなさそう。紹介されていたボスの非常用トイレを見てみたら在庫なしでした。人気ちょこちょこと買い足して用意していこうと思います。ローリングストックというものがなかなか苦手なのですが、すぐ食べちゃうか忘れられてしまう、うん、食料も見直そうと思います、ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。トイレなんですが、私も注文しまして3月14日お届けですね、ボスは、
はい、
Amazon で、はい、うん、
まあ、なんか料理に関してはいろいろやっぱ時代もの変化もあって、普通のねラジオで聞いててもこういうのあります、うん、こういうのありますとかいうのを聞いてて、うん、あすごいなっては思いながら見てましたけれども、
うん、前回クムさんがおすすめしてくれた夜間ケトル、
はい、ミッチーさん買いましたね、
はい、あのあと買いに行きました、
はい、トランギアのケトル、はい、はい、
ちっちゃかった、かわいい思ったより小柄で小ぶりで 0.6 リットル、
はあ、まあ、うん、あれを本来の意味で防災グッズと呼んでいいのかは私はわからないですけれどもあれは、うん、それこそ海辺でコーヒーを入れるためのものだと思うのでお湯を沸かして、はいはい、
いやで今日お湯沸かしてみたんですよ、
はい、
でちょうど時間を測ったんですが、500ミリ、0.5 リットルが夜間いっぱいいっぱいギリギリでして、まあ、入れるギリ限界まで入れて 0.5 リットルでした。で、はい、時間がですね、17分、
あ結構かかるもんね、
うん、沸きました、
はい、
でそうなると固形燃料が前回使ったのと同じのがだいたい23分ぐらいなんですよ、
うん、はい、
ちょっと長いんですよ、
はい、
でこ100均でセリアに行ったらクムさんが言ってた日燃、
はい、日燃
がありました。でそれが15分
なのね、はいはいはいはい、
だからこっちでもいいかなと思ったり、そういう風に試しといて使い分けしてもいいかなっていうのが、
まあ正確ではないですけどね、うん、時間っていうのはあくまでも、まあ、
早くて
そうそうそう、
どのぐらいかなっていう、
そうですね、うん、はい、そこがね、料理にするときに、うん、その時間で、ま、例えば炊飯する場合とか大丈夫なのかどうなのかは、うん、もう前もって実験しといた方がいいですよね、
うん、
うん、
そう、
足りないっていう場合だってありえるので、
うんうんうん、
開けてみたら、あら、まだまだ湧いているっていうか、ご飯の場合はね、うん、自動炊飯とかしてた時だったら炊けてないよねみたいなことも、火が長い分は別にそんな大してご飯に影響はないんですよ、
うん、
でも短すぎると炊けないよねっていう問題が出てくるので、
うん、途中で固形燃料やめられないので、
そこなんですよね、
なんか追加をすると余った時間もったいないなとかね、
まあ単価は安いんだけど、うん、固形燃料の追い固形燃料って非常にしづらいじゃないですか、
うん、
さっき収録前にミッチーさんがあれどうやって消せばいいのっていう話で相談されたんですけれども、うんうんうん、固形燃料って基本的に消すもんじゃないよね、
うん、
まあ
今まで旅館とかもずっと最後まで、
はい、多分ね
燃やしてる感じ
すごい勢いで 吹けば消えるとは思うんです、うん、私もそれで消した記憶がないわけではないけれども、うん、危ないよね、
うん、
あの燃料系は何でもそうなんですけど基本火事起こしたら何の意味もないんで、
うん、
まあそのまま燃え尽きるまで固形燃料は置いとくのが一番いいのかなと。アルコール系は蓋がついてるやつは蓋で、調整したりとかと、消したりとかすることもできます、うん、けどそれも、火傷に注意しないと結構怖い、
うんうん、
まあそれをもう全然気にせずなやれるほど慣れてる人だったらそんな心配はいらないわけですよね、
うんうん、
自分で調整を簡単にできる人たちなら、うん、でもそれ
アウトドアじゃない人
がやるには結構、うん、まあ、固形燃料もそうだしアルコール系もそうだし、まあ、ガスだからガスが一番安心、
うん、
まあ、その代わりガスは、サイズ形によっては倒れる可能性があるので、うん、まあ、そこを用心しなきゃいけないとか、まあ、ないわけではないですけれども、まあ、その用途に合わせて、
うん、
事前にちょっとまあやっとくっていうのは大事なのかなっていう気はします ね、
うん、練習大事だなと思いました、う
ん、アルコールはねとにかく日中炎が見えないんだよ。これはね何度も経験してるんですけど、うん、
それ中級者上級者ですよねアルコール
アルコールはね 初級じゃないと思うの、うん、やできれば初級はアルコールじゃない方がいいなと思う、うん、まあ、気持ちはあの格好はいいんですけど、アルコールはねあれ危ないなと思うんですよ。本当見えないから炎が、
そうね、
火が出てるのに見えないっていう、うん、まあ、あと音を聞けば確かに音が出てるんですよ、
うん、ほう、
こう小さなこう なんていうのかなボボボボみたいな音が出てたりとかするんだけど、うん、でも外だと聞こえないとかあるん で、
うん、
で室内でやるのもあんまりこう用心しとかないとねっていう、うん、何しろアルコールはこぼれたらそこにボーンと火が行く可能性があるので、
うん、
だからまあ注意するに何でも越したことはない、うん、それこそ災害のねこう一時的な対策で使っているのにそれが原因で火事を起こしたら意味がないですからね、
うんうん、本当、うん、
だからまあ自分たちが使えるものっていうのも重要視した方がいいでしょうね。カセットボンベの方が全然楽なのかもしれないじゃない、
う
ん、
そう、
そんなのよりもも
ちろんそれが一番
そうです。安全装置がねついてないんですよ、うん、何でも
そう
固定燃料にしても固形燃料か固形燃料にしても、うん、アルコールストーブにしても安全装置はついてないので、うん、その使える人じゃないと怖いっていうところはあります、少なくともガス系に関しては結構ガス系もアウトドア用はまた別ですけども、
うん、
家庭用で使うガスコンロとか
岩谷
とかああいうのに関しては、うん、ある程度 の安全装置はついてるので、
うん、
まあそれがあればひとまずは安心部分なのかなっていう気はしますね、
うん
うん
うん、はい、あくまで保険で
用意、そうですね、はい、保険用ですね、
うん
うん、まあカセットコンロ自体のカセットもいつまで持つかわからないですからね、
うん、
そのいろいろ毎日そのね朝昼晩料理してたらあっという間に、置いてある分のガスがなくなってしまえば使えなくなってしまうわけなので、うん、家族のね一人なら全然余裕でしょうけれども、うん、何人もいたりとかしたらね、
うん、
だからまあ用心するに越したことはないので、まあ、そこ注意しながらぜひ、うん、まあ、活用とあとは事前に一度お試しみたいなことはやっといた方がいいでしょうね、うん、みっちーさんが今やってるようにね、
そうそうそう、
はい、
はい、あと私こんな状態でここ1週間おかゆ生活なんですよ、
はい、
で
まあ柔らかいもの
噛めない、
あ、なるほどね、はい、
今もうだいぶ噛めるんですけど、で最初はもうスープを用意してたのをこう飲んでたんですけど、 とにかく味が濃いのが辛くて、
ほう、
で、あの普通の塩粥を作ったらもう極楽でこれは至高の味だわっていうので、もうそれから炭水化物はほぼ、うん、もうお粥、
うん、
でスープはやめて、もう自分で野菜を炊いて、もうそれとって感じ、はいはい、で昨日から魚を、もう油分が欲しくてで魚のブリとかさ、はいはい、その辺を炊いたの荒炊きとかを食べるようになって、うん、いやだから体調悪い時もやっぱり濃い食べ物は辛いなって思うことはよくあるんですよ。で私はお粥をよく食ってて、うん、だから非常食でお粥を買って正解だったなってつくづく思ってます、う
ん、でもまあなんか非常時避難時は結構味の濃いものを求めるっていうのも聞くので、うん、
でもそれが飽きるってレビューに書いてあったあ、食べた人みんな飽きるって、
まあ、結局そこって同じものばっかり食べるから飽きるんだなっていうことなんだろうなとは思いますけどね、うん、やっぱバランス、
逆に普段食べ慣れないものを食べちゃう、うんっていうのもあると思うので、はいはい、
まあ普段のものが食えないからそうなってるわけですからね、うん、って言ってしまえばね、
う
ん、
そう
まあ、うん、あれなんじゃない、やっぱりある程度自分が普段食べたいものっていうのの、うん、そういうレトルトなりなんなりをある程度、まあ、用意しておくと安心、
うん
なのかなっていう気はしますよね。その、うん、まあ配給されるものプラス自分で用意しているものみたいなものがあるだけでもやっぱ違うのかなという感じはしますね。だから
あの前回あのお湯沸かした時に作ったおむすびが美味しかったので、であの買いましたよ、まとめ買いで、
お
あのアルファ米の おにぎりですね。
うん、
うん、私あの大好物なので、
はい、
あ食べると元気が出るしと思って、はい、はい、なんかそんな感じで好きなものは入れとくの大事だなと、うんうん、
あのラジオ聞いてたらうちは無洗米しか使ってないっていう人の投稿を聞いて、う
ん
う
ん、
だからまああの無洗米だったら研がなくていいじゃないですか、うんうん、すぐ炊飯に入れるんでっていうので、いやまああれは本当に科学の勝利じゃないですけどね、よく考えて作られたものなので、別にズボラだらからとかそんなの関係なくどんどん使っていいものではあるんですが、
うんうん、あうちは無洗米を備蓄に一時期してたら、
はい、
期限が切れて食べたらすんごい美味しくなかったんですよ。
でまあ置いてたからね。
で、あの研がなくても、
はい、
普通に食べれるんですよお米。
うん、まあね、確かに、ね、今のお米はね、うん
うん。うん、そうそう。だからうちはもうじゃあ普通のご飯を、
はい、
あのお米を買うのをローリングで行こうかなっていうので、
うん、
いや迷ったんですよ。無洗米のローリングにするとかね。
はい。
うん、
うち
でも一人暮らしだったら無洗米でいいですよね。
まあそうですね、だからそうそうそう、うん、そういうのでもああまあ確かにありだなって思いながらね、うん、うちはどうしても最近は麦入りというか雑穀米、うん、じゃないですよね、雑穀も食べるんですけど、まあそうじゃなく、うん、
もち麦ご飯とか、
そうですね、七分好きかな、
うん、
まあ要は
玄米ご飯
の状態、玄米 100% ではなくて、
うん、
多少は白米に近くしてあるけれども、うん、まあ結構黄色いご飯ですね、言ってしまえばね。七分は
でも食べやすいですよね、まだ
七分じゃない、うち三分だ、だからもう
三分かなり
玄米に近い感じです、
かなりだね、
反対です、うちは三分です、うん、はい、三分好きでいつも研いでもらってるんで、
ええ、
いや結構ね気にならないけどね、もう食べ出したらどんどん減らしていって、今もうずっと3分になって、さすがに、ね、玄米 100% はね食べづらいんで、
うん、
うん、だってあれビタミン削いでるわけでしょ、言ってしまえばね、うん、栄養ねっていうん のもあって、あの玄米に近いご飯を食べるようにしてるんで、でもあれは、うん、あの粉が出るんで溶かなきゃダメなんです。
溶かないと
ちゃんと、うん、はい、普通の白米よりもあの、
うん、
溶かないとダメですねっていうのはあるなと思いますけど、ね、
あ、私あのローカット玄米で溶かずに炊けますっていうのを、はい、結構好きで買ってます。
はいはい、まあ別にそれはそれで、そういうの、うん、っていうかね、本当に溶かなきゃいけないのかっていう問題もあるのでねいざとなった時にね、そう、ね、うん、そう、うん、多分ね死にはしないよ、
うん、
病気にもならないと思う、
うん、ただ食べる時に、うん、ぬか感をどこまで感じるか
とか抜きっていうくらい、ね、多分そんなもんですよ ね、 ね、結局ね、うん、
あと食感と、
そう
そう、うん、まあなので自分の都合のいいものをチョイスできたらなって思います。うん、
そうですね、はい、
はい、
まあそんな感じで皆さんも、備えてみたらいかがでしょうかというところもありますね、はい、はい、まあ無理してもなかなか、うん、続かないので、無理しない程度でも用心し、特に越したことがないぐらいの感じでいないと、うん、息切れしちゃうからね、
うん、
だって来るかもがいつ来るのかもわからないわけですから、
うん、来るかもで備えてもう10年以上、
はいはい、だからやはり、うん、
15年ぐらい、
まあね、でもこんなに来てたら来るかもよ、また来るかもよみたいな、うん、その繰り返しをずっと続けているわけなので、まあ、来ないに越したことはないけれども、
うん、
まあ、かといって安心しきるわけにはいかないみたいなことの繰り返しなわけですから、うん、無理しすぎない程度に、あとはあまり神経質にならない程度に、思い返しながらやっていくっていう、無理のない範囲でやっていくっていうことしか、まあ、今はできないのかなと思います。はい、皆さんも頑張ってって言い方おかしいな皆さんも無理のない程度、無理のない範囲やっていけたらいいんじゃないかと思います。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAS
C が言えないんですね。
うん、 B がダメ、
はい、
作業がダメ、
はい
、はい、もう一度クムさんがお願いします、
はい、ポッドキャストは C ポッドキャストは HOTCAST、
なんか違う、
うん、で検索してください。
なんか違う、
何が違うの？お任せしてるパートだからねここは、はいはい、まあ皆さん分かってると思うんで、
はい、
ポッドキャスト検索していただければ出てきますんで、そこからコメントお待ちしております、はい、しばらくは私が読みます
、はい、よろしく。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、テル兄さん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、チョコバニさん、ナベックスさん、青月電子台さん、坂本十三さんのサポートにてお送りいたしました。空気が抜けてる感じの喋り方って大変だね、本当ね、
うん、もう本当なんかホットキャストもなんかとにかく作業が嫌、もうすごい嫌、
大変だ、
すごい嫌
来週までに少し戻ってるといいですね。
いや無理です、
無理、そう1ヶ月無理なのね、
次の配信まで、
はい、
無理、
うん、はい、
はい、
ということでサポートありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた来週、
さよなら、
さよなら。